お元気ですか？ある人が人に与える愛だけが自分のうちにも保つことのできる愛だと言いました。この物語の主人公の女性は成長するにつれて自分には人に愛を与える資格がないのでそれは難しいと感じるようになりました。それが変わったのはあるお方が愛のゆえにご自分のすべてを彼女にお与えくださりそれによって彼女の心と思いと人生が解き放たれたからでした。今日の物語の主人公は中国に住んでいましたが、そこではかつて結婚は親が取り決めていたのです。でもこれは彼女の結婚を誰が、なぜ取り決めたかの物語です。そして次回最終回では、その相手の男性が主人公の話をお送りします。では、あなたがご自身と向き合い、お考えいただくために、全世界にお送りする、解き放たれた人生、第3366話、数字遺談物語、その中編、どうぞお聞きください。
私が心に決めているのはデイビッドだと告げると、母は私の結婚話をするのをやめました。私は大学に通っていた町、ロヤンの教会で彼に会いました。私たちはこの無神論の共産主義の国に住むクリスチャンでした。デイビッドは私が大学卒業後働いていたロヤンから遠くにある大学院で学び始めて2年目でした。私は学生たちに密かに聖書を教えていたクリスチャンの女性とその後も会っていました。彼女は私の聖書の先生でした。
お母様が何とかしてあなたを知らない人と結婚させようとした時は苦しい思いをしたでしょうね。
それはもうとりわけ未信者だったってことが。
実会で神様はあなたの父と母を敬いなさいとおっしゃってるけど、私たちは誰よりもイエス様を愛さなきゃいけないわ。両親よりもね。
神様にどうすべきかお示しくださいと祈ったら、デイビッドに電話しようと思ったの。
神様のお導きね。
はい。
それで彼に話したの？
ええ。そしたら私の婚約者になってくれるって。
よかったわ。あなたを手放したら彼は後悔する。神様が二人を一緒にしてくださったのよ。
そう思います。
第一ペテロ 2-9、 それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。
本当に神様の光は驚くべきものです。
エレミア 29-11、 私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。
その聖句好きです。
聖書は生ける御言葉ね。イエス様のように。
今夜の学びは何ですか？
あなたに質問があるの。イエス様が私たちのために何をしてくださったか分かってる？
私たちの罪のために死んでくださいました。
息子を愛している裁判官がいるとします。でもその息子は殺人罪で死刑の判決を受けます。
仕方ないですよね。
でも彼は息子を愛しているの。
ならどうなるのかな？
裁判官が息子の身代わりに死んだとしたら、
それで正義が守られたことになるんですか？
この二人にとってどちらにも正義を満たす方法って他にあると思う？
いいえ、ないと思います。
神様は私たちにそうしてくださったのよ。私たちは神が愛しておられる息子です。でも死に値する罪人なの。それで神様はイエス様を送られ、イエス様は私たちの罪のために死なれたんです。そしてキリストの血潮によって私たちは義と認められたの。私たちが罪を認めて悔い改めるなら、神様は私たちを許し救ってくださるのよ。
あ、はい、わかりました。第一ヨハネの一章をさっき読んだんです。第一ヨハネ 1-5-7。神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。もし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。
東が西から遠いように、神様は私たちを罪から完全に引き離してくださるのよ。
彼女はイエス様に従うことについてたくさん教えてくださいました。彼女はまた病院の患者さんに訪問伝道するときの良いお手本でした。私はある保険会社で働き始めましたが、その仕事が好きでした。でもデイビッドと私が一緒にいる時間はそんなに多くはありませんでした。私はこの信仰の師でも友でもある女性に二人のために祈ってほしいと頼みました。
主が導いてくださるわ、スージー。主はあなたとデイビッドに目的を持っていらっしゃるのよ。エペソ 2-10。 私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。
でもデイビッドの町は本当に遠いんです。私たちなかなか会えなくて。
彼はあと1年学びが残ってるのね。
ええ。
あなたがマンションに移ったら。
でもこの町にいい仕事があって。
神様があの町にもいい仕事を備えてくださるわ。
そうですね。
私は神様がデイビッドが学んでいる町マンションに移るよう導いておられると感じたので、そこに引っ越しました。すべてが新しいことばかりでした。一人の女の子とアパートの部屋をシェアして借りるまで、デイビッドの教会のある女性が一緒に住まわせてくれました。神様は教会の牧師先生から教会のために働いてみないかというお誘いを受けるという形で私に恵みをくださいました。
それは良かったね。
ええ。
どう返事するの？
私怖いわ。
なんで？
神様のために働けるなんて思ってもみなかったもの。
怖がらないで。僕たちがこの世ですることはすべて神様に仕えてやることなんだから。
一生懸命やってみるわ。
どんな仕事なの？
教会事務、小冊子の編集、聖書研究会の司会など。自分で聖書を読めるように中国語を教えることもあるかも。中国語を読めない人もいるって知らなかった。
貧しい人たちは働かなきゃいけないから学校へ行く暇がないんだ。
光栄だわ。何にもできないけど。
第一コリント 1-26。 この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるためにこの世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選ばれたのです。
失敗したらどうしよう。
君ならできるさ、スージー。神様にお助けくださるよう祈ろう。
愛するお父様、あなたのために働くチャンスを与えてくださってありがとうございます。あなたがさせたいと思っておられるすべてのことを行い、あなたの皆が崇められるように私に知恵と信仰をお与えください。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。
私はこの仕事が好きでした。家に留まっていたり入院したりしている信仰の兄弟姉妹を訪問しました。とりわけ人々に聖書を読むことを教えるのが大好きでした。共に主の素晴らしさを学ぶと彼らの目が輝いてくるのです。
福音はこの中国語の中にさえ隠されています。この漢字を見てください。これは義という言葉です。この漢字の上の方は羊です。イエス様は神の子羊ですよね。そして下の部分は我、私です。私は神の子羊のもとにあって義、正しいのです。ではこれを読んでみましょう。ヨハネ 1-29。 その翌日、 ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見て言った。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。ヨハネ 3-16。 神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。こうして神様は私がこのお方に仕えるように備えておられました。1年後、デイビッドは大学院を卒業し、マンシャンに近い南人で仕事を見つけました。彼は会社の寮に住むことになったので、私は住む場所を見つけなければなりませんでした。町の政府未公認の地下教会の信仰の姉妹の一人が一緒に住むよう声をかけてくれました。
住む場所が見つかって、まさに主を褒めよだね。
ええ、ちょうどルームメイトを探してた教会の姉妹がいたの。
主の御業は素晴らしい。
本当に
神様は僕たちに本当に必要なものをご存知なんだよ。
詩編 1-3。 その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。
だから主はこう言われたんだ。そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父は、それが皆あなた方に必要であることを知っておられます。
マタイの福音書ね。
ああ、第6章。
神様は今私たちを結婚に導いておられるわ。
僕もそう思う。
どこで結婚式を挙げようかしら、デイビッド。
ロヤンの、僕たちが初めて出会った教会にしよう。
ロヤンの教会の人たちが手伝ってくださる中で、私たちの結婚式は2012年が明けて間もなく行われました。彼らが全てを取り仕切ってくれたので、だいぶ節約できました。デイビッドと私は式の中で証、信仰の体験談を話しました。
これが私の証です。では私の花嫁に彼女の証をしていただきます。
私の母はイエス様が急性 B 型肝炎から命を救ってくださった時にクリスチャンになりました。私はまだ子供で、母が私と一緒に祈っていた時に神様を信じました。でも学校ではどの先生も進化論を教えていたので、私はいつしか神を信じることをやめました。高校時代にひどい鬱になった私は、聖書を読みたくておばから借りました。主に伝道者の書を読みました。私は神様が存在することは分かってましたが、どうしたらこのお方を知ることができるかまだ知りませんでした。大学にいた時、私は急性脳炎で昏睡状態に陥りました。3日後、私はホテルの病室で目覚めました。一人の女性が病室に入ってきて、イエス様について語ってくれました。彼女は救いについて説明し、私に救われたいかと尋ねました。彼女がどうやって神様を知り、救いを受け入れるかを示してくれた時、私は泣き出していました。小おばさん、ありがとうございました。大学に戻れるほどに回復して、私はこの教会を訪れ、デイビッドに出会ったのです。皆さんは私たちの証で、この結婚式は思い出に残るものになったと言ってくれました。式の後、私たちは南人に戻りました。私の仕事は楽で、聖書研究会にも出席できましたが、デイビッドは地方への出張を命じられることが多く、一緒に礼拝することができませんでした。私たちは何度も議論した末、教会の長老に相談し、神様の導きを求めました。
デイビッドはどう思うんだい？
いつも遠くに行ってしまうのは嫌です。僕も礼拝には出たいのですが、でも出張となると何人からは一日がかりの距離になる。
となると仕事が終わっても寮に泊まらざるを得ない。
ええ。
スージーはどう思ってる？
何をするにも一人だけというのは嫌です。とても寂しくなります。
それについては散々話し合ったよね。
ええ、彼には今の仕事を辞めて何人で別の仕事を見つけてほしいです。
卒業して就職したばかりなんだ。そんなに早く辞めてしまいたくない。まるで僕には仕事が無理だったように思われる。
結局そこに戻るのね。
どんな仕事なんだい、デビッド。
技術助手です。
仕事は好きかい？
ええ、でも気候はとても寒いです。
君たちはこのことについて祈ったの？
ええ、は
い、申命記の24章にこうある。人が新妻をめとった時はそのものを戦に出してはならない。これに何の義務をも負わせてはならない。彼は一年の間自分の家のために自由の身になってめとった妻を喜ばせなければならない。
そうか、スージーと僕は一緒にいたいです。
はい。
一日の仕事が終わると妻が遠くにいるのでとても惨めな気持ちになります。
私も惨めになります。
君とスージーはこのことについてもっと祈るべきだね。神様がどのように導かれるかわからないけど、きっと導いてくださることはわかってる。
デイビッドはすぐに決めるタイプではなかったので、私たちはなおも神様の導きを求めて祈りました。そんな中、彼は風邪をこじらせて重い病気になり、我が家に帰ってきました。私たちは話し合い、神様はしばしば試練を通して導かれるので、これは神様の導きかもしれないと思い、神様を信頼して彼は仕事を辞め、何人で新しい仕事を探しましたが、ありませんでした。仕事見つからなかった？
うん。でもいいニュースがある。
どんな？
君にも話したことのある大学の先生が僕にまだアメリカで勉強する気はあるかって聞いてきたので、ありますと答えたら張教授に紹介してくれたんだ。
アメリカに行ける可能性はあるの？
ああ、張教授は僕と話してくれて大学院への入学志望者に登録することを承知してくれたんだ。
本当に？
こうなったら応募するしかない。
素晴らしいわ。
神様が導いておられるんだよ、スージー。だからこの町では仕事が見つからなかったんだ。
応募の締め切りはいつ？
今から2週間後だ。僕はテストを受けなきゃいけない。
アメリカに行けるなんて夢にも思わなかった。祈りましょう、デイビッド。
愛する主よ、あなたはここまで導いてくださいました。イエス様、私たちはあなたを信頼しています。テストがうまくできるよう助けてください。どこであろうとあなたが導かれるところでお仕えできるようにドアを開いてください。イエス様、あなたの御名によって祈ります。アーメン。
デイビッドはテストを受けました。2週間たち、ついに彼が点数を知る日が来ました。
受かったよ、スージ
ー。主よ、感謝します。
かなり高得点だった。だから大学の登録は問題ない。
神様が祈りに応えてくださったのね。
でも授業料が高いんだ。まず入学金が5000ドルかかる。
そんな高いお金持ってないわ。
ああ、絶好のチャンスなのに。両親に援助してもらえるか頼んでみる。
ダメよ、デイビッド。神様が道を開いてくださるわ。出なければいろんなことを通してここまで導いてくださると思う？
神様の時を待つだけだな。
聖書は旧約聖書イザヤ書40章でこう言っています。31節、しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。1ヶ月後、私たちは一通の手紙を受け取りました。
張教授からだ。
なんて？
就労奨学金をもらえるぞ。だから授業料はタダだ。
すごいわ。
大学の研究所で授業料分を働く。そして生活費ももらえるんだ。
まあ、デイビッド、素晴らしい。
スージ、神様の備えだ。アメリカに行ける。
まるで夢のようでした。1月に デイビッドはアメリカに旅立ちました。私は南人での仕事を辞め、ロヤンの我が家の近くに帰りました。私は中国人専門職能士テストに備える勉強を始めました。デイビッドは私が彼と一緒に住めるための申請書用紙を送ってよこし、4ヶ月後私はシカゴに飛びました。私には全く新しい生活でしたが、この新しい環境は気に入りました。
きっと君もあの教会を好きになるよ。キャンパスからそんなに遠くないんだ。
中国人は多い？
いろんな国籍の人たちだ。牧師は英語で説教する。
よかった。私の英語もそれで上達するだろうし、仕事も見つけられるわ。ここ気に入ってる？
うん。だけど大学の給料はそんなに良くない。
許可が出たら私も働くわ。
今は仕事探しは大変だ。経済状況は良くない。
神様が備えてくださるわ。
さあ、ここが教会だ。
教会では誰もが私たち二人に親切で、多くの人たちに会いましたが、その中にパシフィックガーデンミッションで働いておられるご夫妻がいました。
ミッションはホームレスの人たちのための場所です。彼らは福音を聞き、聖書クラスに出ながら仕事の技術を学びます。そして仕事に対するしっかりした意識と神様のより深い知識を身につけて社会に復帰していくのです。
フロッシーさん、国の運営なんですか？
いいえ、クリスチャンの民間団体です。国からの援助は受けていません。一般の人々の寄付で賄われているの。
そして解き放たれた人生、これは何ですか？
30分のラジオドラマでノンフィクションの生活の中で救われた人たちの神様の証、体験談です。
ああ、聞いてみたいです。夫のデイビッドも私も結婚式で証をしたんです。
私たちはこのドラマをプロの声優さんたちと効果音を使って制作してるの。そしてこれらは14カ国語で全世界に流れています。アラビア語、スペイン語、ロシア語、アルバニア語。
中国語は
まだよ。1999年から主のために中国での放送のドアが開かれるように祈ってるんだけど、私の夫はチャプレン、ミッション専属の牧師なの。それにこの番組のシナリオライターも中国のためにはもう誰よりも大きな重荷を持っているわ。
これらのドラマ本当に聞きたいです。
次の日曜に何枚か CD を持ってきてあげるわ。
うわあ、これは力強い証だな。
ノンフィクションだからリスナーへのインパクトもきっと大きいわね。
みんな実話なのかな？
そうよ、どれもどのように神様が彼らを救ってくれたかを話してるわ。
解き放たれた人生か。救われたってことを伝えるのにいい言葉だね。
ええ、イエス様は鬱と恐れから私を解き放ってくれたわ。
ヨハネ 8-36 ですから、もし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。フロッシーさんがドラマを中国語に訳してくれないかと言うんだ。
それは神様からのすごい栄誉だわ、デイビッド。
それで私たちは解き放たれた人生をマンダリン、北京語に翻訳し始めました。デイビッドは奨学金だけでは生活費に足りなかったので仕事を探し始めました。一人のクリスチャンの主にある兄弟が卒業したので、デイビッドはお金を得るためにその体育館掃除の仕事を引き継ぎました。ある日彼はとても不安そうな顔で帰宅しました。
信じられないよ。
どうしたの？
体育館に入るときには職員に学生 ID を使わせているのを覚えてるだろ
う？ええ、それがどうかしたの？
外国からの学生には労働時間の制限があるのを知らなかったんだ。週に40時間以上はダメなんだって。僕は40時間を超えてる。
それに気づかなかったの？
警告の放送は流れたらしいんだけど、僕が聞き漏らしたんだ。
重大なことなの？
張教授がもう僕は研究所では働けないと言うんだ。
授業料を失うということ？
ああ、さもなければ退学になる。
まあ、デイビッド、私たちどうしたらいいの？
泣かないで、スージー。
金もない、授業料ももらえなかったら私たちアメリカにいられないわ。
神様、どうすればいいのか分かりません。どうやって生きていけばいいですか。はるばるここに来させて何もできないまま中国に帰すのがあなたの御心ですか。ああ神様、どうか助けてください。
2ヶ月の間、私たちはもがき苦しみ、神様に泣きながら訴えました。教会の多くの兄弟姉妹も私たちのために祈り慰めてくれました。
神様はすべてをご存知よ、スージー。彼は今あなたがどんなところを通らされているか知っておられる。でも神様は決してあなたたちを見捨てない、面倒を見てくださるわ。箴言 3-5-6、 心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行くところどこにおいても主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。スージー、いいことあったのね、すぐわかったわ。
フロッシーさん、デイビッドがまた研究所で働けるようになったんです。
主を褒めよう。ああスージー、神様は本当に頼れるお方ね。
別の研究所で上司も違いますが、ともかくここにいられるんです。もう心配いりません。
主は知っておられたのよ、スージー。初めからどんな結末になるか主はご存知なの。主はこう約束なさった。イザヤ 49-23、 私を待ち望む者は恥を見ることがない。
本当に幸せです。
私も本当に嬉しいわ。
イザヤ 51-11、 主にあがなわれた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭にはとこしえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてき、悲しみと嘆きとは逃げ去る。私は今も解き放たれた人生の真実の証の翻訳をしています。神様は本当に多くのやり方で私たちを祝福してくださいました。つい最近、最初の赤ちゃんがお腹にできました。私たちは若い日に救われたこと、そしてアメリカに導かれたことで神様に感謝しています。人生は誰にとっても決して楽なものではありませんが、神様はイザヤ書54章でこう約束なさってます。実節、たとえ山々が移り丘が動いても、私の変わらぬ愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かないと、あなたを憐れむ主は仰せられる。
ゼパニア 3-17、 あなたの神主はあなたのただ中におられる。救いの勇士だ。主は喜びを持ってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。お聞きのお友達、あなたは主なる神様との間にこのようなつながりを持っていますか。イエス様は言われました。ヨハネ 3-3、 新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ローマ書の10章9実節ではこう言っています。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。あなたが今信じるなら、救ってくださるようにイエス様にお願いしてください。ローマ 10-13、 主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。特別な言葉はいりません。神様は心の言葉を分かってくださいます。詩編 34-18、 主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われる。